はい、皆さんお久しぶりでございます。まだ見のくせに生意気だでございます。現在の、収録日は、ね、12月の21日、ね、もう3日も寝ればクリスマスイブということですけれども、すみやきさんには全く今のところ予定がね、予定はあるっちゃあるんですけど、うんね、あの基本的に東京に出向いて足球メンバーとイブに酒を飲む計画が今のところあるんですけども、まあね、あの全然そのリア充っぽくはない計画が毎年やってる、毎去年やんなかったかなけど、なんか足球の人はなんでクリスマスにみんな集まれるんだろうっていう話にね、一人二人リア充がいてもいいじゃないかって話になるんですけども、まあ毎度毎度のことながらね、クリスマスは秋葉かどっか、秋葉上の近辺でね、あのビール飲んで、で一人静かにネットカフェで寝るみたいなそんなね、28歳です。ありがとうございますね。ね、全国の28歳の男性なんつったら今頃はもうワーワーキャーキャーです、本当にね。あの人によっては家族とね、妻と子供となっていうね、同級生もいますからね、マイホームも建ててたりとかしてね、一方その頃すみやきさんはみたいな一方その頃すみやきさんは学生やってますからね、学生やって仕事行って学生して帰って寝てみたいな生活を未だに繰り返しております。今年1年、けど早かったっすな。今年1年、4月からまあ環境が大きく変わったと言いつつね、28にもなると1年のあっという間さが今までとは比にならないですよね。っていうのも、人生のにおいて1年の感じるスピードっていうのは、だんだん早くなっていくというのは、まあ皆さん感じてると思うんですけど、それを換算して、人生80年まで生きるとすると、実感するスピードを考えると、実際、人生の折り返し地点っていうのは20歳ぐらいなんですってね。0歳から20歳までに感じる時間と、20歳から80歳まで感じる時間っていうのが大体同じぐらいっていうことらしいんですけども、まあ、すごいことですよね。まあ、単純にその1年における分母が変わってくるからね。例えば、僕にしたら例えば17歳の人は17分の1が1年なのに対して、まあ、僕の場合28分の1が1年という、まあ、ちょっと分かりにくいですけど、まあ、とりあえずクソ早かった1年でございましたけども。で、すみやきさんが今年は、忙しかったと言いつつ、新人賞に、まあ、投稿させていただいてたんですけども、じゃあどんなくらい新人賞に投稿したのかっていうお話をね、今から興味ないだろうけどしたいと思うんですけど、僕の場合はその投稿数を自分のブログにまとめておりまして、まあ皆さんまた見てほしいと思うんですけども、一番最初が2000、あ、けどそんな送ってないかもしれないですね、今年。ノベル大賞ですね。オレンジ文庫、集英社の、まあ、コバルトとかそっちの方のノベル大賞を皮切りとして、第8回恋愛小説大賞、これはアルファポリスの新人賞ですね。あと、電撃大賞、ね、電撃、小説大賞、小説賞、そして、オシリス文庫第1回次世代官能小説大賞、ウッピーガールズ小説コンテスト、これなんかまだ結果が今、まだ来てないですけども。そして、ホビージャパンに2個ということでですね。あ、今年なんだかんだって少ないなぁ。だって例年だと、あ、確かに少ない気がするな。だって2014年とか、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12か。12送って、出たにもかかわらず、今年は1、2、3、4、5、 6、7個ですからね。7個。もう12月31日になんか間に合う。間に合わせる。間に合わせはしないな。なんか間に合うかな。間に合いはしないな。まあ、ショートショート送れば1とかね。なんか間に合いますかね。よいしょ。MFG には間に合わないな。だって10日で1作品ってどんだけ俺は量産しなきゃいけないんだって話。7ですか。まあ、半分ぐらいか。7つ投稿して、ちなみにその7つ、けど7つの中でも今回は結構一時通過率が高いかもしれないですよ。だって一時通過2つですからね、今。7つ中2つ。うん。7つ中2つ。で、結果出てるのが4つですから、4つ中2つ一時通過してるってことは、2分の半分は一時通過してますからね。そう考えると、すごくないですか？そう考えるとすごくないですか？だって一つは別に一時通過とか出ないでしょうですからね。あ、違うわ。あ、違います。出てるんだ。この、ガールズラブ小説コンテストも一時通過、しましたね。これ、もう構成が下手くそ。ね、ガールズラブ小説コンテストでも今一時通過中です。もうすぐ最終選考が出る、最終結果が出るっていうところなんですけども、これが出てるので、1、2、3、4、5個中3個、一時通過ということで、なんか一時通過率はどんどん上がっていってますね。だからもう一時通過ぐらいだと、なんだろうね。やっぱ二時通過以降っていう壁に今、ね、ワナビー10年目にして、来年11年目になりますけども、にして、ちょっと、うん、まあやっぱ一時以上、二時未満みたいなところにぶつかってるわけですよ。ね。だから来年はどうなることやら、来年一発目、1月中、あ、もしくは12月中にガールズラブ小説コンテストの結果出ますけども、その HJ とガールズラブはどうなんでしょうかということですね。うん。ね、すみやきさんと同じ賞に送ろうよっていうことですよ、みんな。で、多分来年は電撃には出すんで、皆さん電撃に向けて頑張りましょう、お互い。うん。とりあえず電撃は出します。電撃は出すんですが、電撃にまた、うん、どうすかな、電撃何作出すかな、電撃にもう、なんだろうね、電撃二次通過したのもう2年、2、3年前とかになってきますからね。まあけど、ラノベ文芸的なところを狙ってる住明さん的にはちょっとそこら辺、ね、頑張っていきたいところではあるんですけども、うん。このホビージャパンのガールズラブ小説コンテスト結果、特にこのガールズラブ小説コンテストの場合、今最終の10作品まで選ばれたんで、10作品選ばれて対象価格は3作ってことは、もう3分の1ぐらいの確率では僕は電子書籍としてデビューはできるんですよ。だからここが今のところ一番その要は書籍化デビューっていうものには一番近くにはいるんですよ。今までだってジャンプの賞を取った時も結局デビューには至ってないし、電子書籍化にもなってないわけだし、でましてやそのジャンプの場合は確かウェーブ連載みたいなやつも引っかかんなかったんで、だからこのチャンス逃したくねえですね。だから早ければ2015年中には住明さんは、まあ、ね、物書きの端くれとしてはデビューできるわけなんですよ。まあ、デビューするのは来年のことになるかもしれないですけど、まあ、そこら辺どうなることやらですよ。10年目にして、ね、デビューできるのかどうかっていう、ちょっと、瀬戸際に今いますんで、毎日毎日。まあ、動画とサイトは、動画じゃねえよ。メールと、何の動画だよ。メールとね、サイトの方はチェックしてますのでね。どうなんだろうっていう間にもね、こうやって、いつもウッピーさんのね、サイトを見るわけですけども、そんなに、まだ、結果は出てなくて。で、調べたんですけど、だいたい12月中の、発表ということなんですけど、前の他のウッピー関係のショーが、ウッピー、まあ、どうもいいよ。で、そういうこと言うと落ちるよ。で、ね、28日とかなんですよね。28日に、結構発表する パターンが多かったんですけど、28って大概仕事納めしてますから、だいたい今週中に出るだろうと。で、25日が、まあ仕事納めでしょ、皆さんね。だから、25日までの間には出るだろうと。じゃあそのタイミングでラジオ撮れよって話なんですけど、まあけど、コメントはね、いっぱい来てる。で、皆さんね、皆さんが、まあ、期待して待ってていただいてるのと、単純にトライの部屋の妹が今、彼氏とデート中なので、彼氏とデート中なので、いないというね、炭焼きさんと違ってリア充の妹なんで、よかったですっていう話ですけどね。まあ、それはそれとして。なんか、あれしょ、イオンかどっか行ってるんでしょ？イオンに行ってるカップルみんな風邪ひけみたいなね。もうね、風邪ひいて、風邪ひいて余計体が強くなっていい一年をお過ごしください、来年はって話なんですけど。まあ、そんなこんなに、その、一方、妹がデートをしている一方、僕は一人、パソコンに向かってブツブツ言っているという、いつもの、ね、いつもの炭焼きさんですよ。愉快な炭焼きさんです。みんなも笑ってますよ、それ。家族中のみんながギャーギャー笑ってますよ、それ。指さしてギャーギャー。ね。そう。もう、どうなってしまうの俺は。もう、ね。どんな人生を送ってしまうの今までのさ、小学生時代の計画では28なんて子供2、3人いますからね。2、3人いるどころか、だって実の、僕の父、両親は、僕の父親を例に出す。25で僕が生まれて、27で、妹生まれてますから、ね。うん。なんというか だから本当ね、親も諦めてきたんだと思うんですよね。比較的昔はよく言われましたよ。それ、彼女はいるのとかね、彼女いないのとか、孫の顔が見たいわみたいなことを25ぐらい前言われましたけど、さすがに28になったらね、もう言われないですよ。もうさすがにあの子は無理だとあの子は無理だから、下の妹に期待しましょうみたいなね、話になってますけど、それはね、パソコンでブツブツ言って、基本的に休みの日、まあ休みもないんですけど、休みの日は基本的に家にいて、いざ出かけるとしたら、なんか大学の友達やら、その地元のたともやらと、で、出かけてるざまですからね。うん、まあいいんですけど、それはそれでね、もう、炭焼きさんそういう人生を選んだから、逆にね。そうなんですよ。だから、炭焼きさんだって別に小説家志望にならなければ、なんか、ね、国家公務員官になって、なんか、その、ね、国家公務員の女の子と結婚今頃してんだろうって話には、まあ、多分なってないですけど。なってないんですけども、もうちょっと出会いの多い職場へ行っていたはずなのと。まあ、けど職場のせいにしたらダメですからね。もうね。職場、出会いが多かったってさ、けど、出会いとか環境のせいにするのは男子校出身の悪い癖ですよね。男子校だから、出会いが少なかったから、そういう、女の子とのあれがないんですよ、みたいなさ、そういうことをさ、言うじゃない？僕らは。僕ら男子校出身者でモテない皆様方は。だけど、いざね、そういう、別に、言っとくけど、男子校だって付き合ってるやつは付き合ってましたからね。もうね、そんなことは。もう、いやーねー、もう28にもなって何家で過ごしてんだおめえはって話ですよ、本当に。はぁ、大変です。大変ですね、本当にねーっていう。ただ、その、基本的に俺が何、モテないっていうことだけを愚痴るラジオになってきてしまったらもう、これはね、わらびっていうタグもつけちゃいけないし。なんだったらニコニコ専用ラジオリンクタグもつけちゃいけないしね。まあ、そんなこんなですよ。まあ今年いいこと、今年はね、来年いいことあればいいですけどね、今年はまあ悪くはなかったからいいですけど、忙しいながらもね、充実した生活を送らせていただきましたのでね、まあ、来年いいことあればいいな。2016年に期待ですよ。29歳の炭焼きに期待ですよ。29になるんですね、来年。希望がねえよ。希望がねえよ、このラジオにっていう話ですけど。じゃあ来年の目標あたりを一つ決めましょうか。来年の目標。そうだね。わなび、仮に、なんだろう。ガールズラブ小説コンテストで、まあ、それで大賞をいただいたと、賞をいただいたとしてデビューってことになっても、わなびは続けると思うんで、じゃあ、どうすかな。 じゃあ、10回は行こうか。10投稿。まあ、ちょっとハードル低くなったけど、10投稿にしましょうね。10投稿以上。で、じゃあ、大きく出ますか。月一で何かしら出しましょうか。月一でどこかしら投稿しましょう。別にそれはあれですよ。ショートショートでも何でもありってことにしてくださいよ。ショートショートとか、まあ、短編のショーでもありということにしてくださいね。じゃあ、そういうことにしましょう。とりあえず月一で何かしらには出しますということで、にしましょう。そうしますか。ね。で、月一で何かしら出す。1月、ずーっとショートショート出していきますしね。まあ、けどそれでもいいことにしましょう。ね。何かしらのショーには出します。1ヶ月に1回。何かしらのショーには出します。ということで。ってことは、また公募ガイドを買う生活ですね。だから基本的に、小説現代のショートショートショーとか、あと公募ガイドの中ショートショートとか、なんかそんなんを多めに出していくような気がしなくもないですけども、ね。連撃リトルリーグと完全に終わっちゃったもんね。もう、なんて、まあ、てか、ショートショートでショートだって食えないですからね。まあ、そういうこともありつつ、まあ、ショートショート勢の方は、なんか、いい賞があったら、あれけど、なんか、できたんだっけ星1、あ、それはあれか。また別のやつか。まあ、そんなこんなで、ラドメ以外のね、賞の情報も、よかったら、僕も調べますけどね。僕も調べますけど、よかったら皆さん教えていただければと思います。はい。今回はね、撮ろうと思ったけど、お便りが特にないのでね、話題もそこそこないんですね。で、最近あったことっていうと、まあ、ウェブ小説関連だと、ノクターンノベルズっていうのを今まで18禁など小説っていうのであったんですけども、で、その、ノクターンっていうのを運営している株式会社ナイトランタンさんっていうところが会社が新しいですね、小説、サイトを始めまして、ミッドナイトノベルズ、まあ、前からずーっと言ってますけどね。で、ミッドナイトノベルズっていうのが、新しくできました。できて、先週かな？先週にできたんですけど、で、これに僕は移行しています。一応移行してはいるんですけども、このサイトはいかんせん、今のところまだその、まあ、そろそろ1週間になるんですか？ 1 週間 ?2 週間になるのか。けど、まだ、要は、ナロー的な動きが全くないんですね。っていうのも、一応登録はして、その小説の、タイトルとか出てくるんですけど、皆様見てもらう、まあ、18歳以上の方見てもらうとわかるんですけども、他の、ノクターンとかナロー本家とかに比べて、ランキングだとかピックアップとかみたいなやつがまだ出てこないので、まだちょっと動かすのもな、みたいなことなんですよね。だから、あれかな、ムーンライトとかもなんかそんな感じなのかな。ムーンライトっていうのは女性向け18。あ、けどこれも、あれでいろいろあるな。っていうか、それだったら前の、例えばこの企画だとか、まあ、ピックアップだとか、あとそのね、ランキングとか、例えば、その新着の活動報告とか、ここで出るとか、そういう、風にならないと、あんまり使いようがないですよね。例えば去年もやってましたけど、姫はじめっていうこの企画とかも、ミッドナイトノベルでやってほしいしってことを考えるんですけど、いかんせんそのミッドナイトノベルズっていうもので例えばデビューとかっていうのは、まあ、けどまあ先駆けになるっていう、よいしょ。先駆けになることはできるかもしれないですけど、今のところここからのデビューみたいなものがちょっと難しい感じにはなってるかなっていうのは思うんですね。だからこれからなんかね、1月中とかね、そう、だから、前言ったそう、前言った角川×ハテナのやつの、もう来年、今年中に、できると思いきや来年からなんですよね。ハテナ×角川。アテナかける、かく読むっていう名前がついたらしいです。かく読む、かける読める、伝えられる、新しい小説投稿サイトということでですね。物語を、まあ、まあ、この前読んだからね。2月の29日、もう、まだ、あと2ヶ月も先の話ですよ。2ヶ月以上も先の話なんで、まあ、この辺はね、暖かく見守っていってくださいよっていう。 書く読むウェブ小説コンテスト、これがもう募集開始してるっていうだけの話ですね。けどすごいですよ、こんだけ準備期間を置いてる小説サイトが他にあっただろうかみたいな。まああったんだろうけどね。でしかもなんかこの増えてますね、あの二次創作小説で、ゼロマですよ、ゼロマ、ゼロマ増えましたね。ゼロマ、ゼロマは僕的にはゼロの使い魔に関しては、まあ原作も読んでるしアニメも見てるし、しかもウェブラジオまで聞いてるっていう、ちょっとあのすごい今までの ライトノベル的にも結構あんまり、そもそもそのライトノベルの原作とアニメを両方見てるっていうパターンも少ないのに、何を見てるかな俺は。春日と、あとはトラドラとゼロマぐらいかな、そんなぐらいかな。なんかうん、それだけっぽい。バカテスはアニメは見てないので、うん、なんかこの3つ、このだからゼロマ、特にゼロマのラジオはもう CD 全部持ってるぐらい大好きなやつなんですけども、いまだに聞き返すぐらい。で、これ、ゼロマーの、日野聡さんと釘宮理恵さんの、この、なんつうんですか、その会話のやりとりから僕の小説っていうのはできてるんで、ゼロマーがなかったら僕のイチャラブ的なものはできてないかなって。結構、あの二人の掛け合いのを結構、僕的にはすごい、もう大元にあるんですね。会話のその、男女のこう、会話のみたいなものの大元はそこにあって、で、それが結果的になんかその二松一心っぽいとかって言われることがよくあるんですけど、二松一心そんな読んでないんですけど、言うほどね、ザレ言と、あとまあ、化け物語をちょっと読んだぐらいなんで、で、まあ、だっていうか、もうちょっと二松一心に被れてんだったらもうちょっといい、もうちょっと面白くはなってるよと思うんですけどね。まあ、そんな感じの、やつね、二次創作。ゼロマ好きなんだよな、ゼロマ。ゼロマはね、けど、あれなんですよね。今はどうなんですかね、新しいのが出るって言って、作者がまだ決まってないみたいな状態でしたっけ。ねえ、どうなることやら、ゼロマとか、けど、だんだんその、学び層が若くなってくると、ゼロマとか読んできた世代じゃないんだろうね、きっとね。だから、結局のところ、その、ナロー小説だったりとか、ソードアートオンラインとかで育ってきた世代が今、例えば、学びとしてね出てるわけで、僕らの世代は昨日の旅とかの世代ですね。昨日の旅、ミッシングとかって僕が一番読んでた、あと ROD とか、その辺が高校の図書室に置いてあって、高校の図書室に置いてあって、友達がいなかったら僕は図書室に入り浸ってたんですけども、そこにあったナノベが僕のナノベデビューであって、昨日の旅、ミッシングね、小田学徒さんはまた、ね、あとはね、何を読んだかね、結構ね、高校時代に影響を受けたラノベの話をしましょうか。僕とこれは宇津木隆之介両方が影響を受けたっていう小説がありまして、本格推理委員会っていう、今で言う、今もありますよね。今で言うって言ってもあれですけど、本格推理か、ボイルド X っていう小説の章があるんですね。それは、エントリー料を払うんですよ。払うんだけど、払うんだけど、しょっぱだから、要は、下読みさんじゃなくて、編集部が読んでくれるっていう、結構、当時としては画期的な、ボイルド X。鴨川ホルモンとかね、その辺が、出した章だと思うんですけど、ボイルド X 新人賞まだやってるんだね。これに関してはなんか、なんだろう、投稿するとなんかもうすでにそこになんか乗るんですよね、なんかそのペンネームと作品賞みたいな。結構な人たちが、あれ？もともとは、滝本達彦さんがうんぬみたいなやつだっけ？あ、それ違うか。それまた別か。で、これはあれなんですよね。このボイド X で新人賞になった、よその、なんか、新人賞に、新人賞っていうか、編集部に、その、営業かけてみたいな。それで落札するみたいな感じなんですよね。ボイド X 新人賞。 これがいくらぐらいかかるんだっけな。僕も一回も応募したことないな。一回ぐらいして外、だから該当策なしとかもあるんですよね。結構恐ろしい賞で、エントリー作品とか出る、このエントリー作品とか出るのがなんか昔のなんだ流水賞とかそういうのをね、今もそうかな、あれが正解者のやつがそうかもしれないですけど、なんかその懐かしの講談社バースとかね、そういうのがなんかもう応募しただけでそのもうすでにタイトルとペンネームだけ出されるっていう、もう一日通過した気になれるみたいな賞ですけどね、ここにこう応募するんですけど、これで複数に二重投稿による失格とか あるんだね、そういうことね。しかも2作品ぐらいある、1作品だっけか、すごいね。けどこの手のやつってやっぱりそのミステリー感覚があるですよね。でしかも1回からエントリー作品が見れるですからね、これね、すごい。この古くは第1回、その第1回に本格推理委員会っていう日向正美先生っていう方のね、当時は京都府立大に在学中に取ったのかな。だから三浦紫音さんとかね結構見てたんですけど、エントリー作品だってこれ見てると面白いのが、だってここにもう今デビューしてる人たちがそのそう昔のその新人賞の一時通過とか見てて面白い、何が面白いかってここなんですよね。今こうここに応募してこの時は学びだったけど今はもうプロになってるみたいな。だって第1回とかでも僕の好きな作家で竹川蓮司先生って今ダシ X 向こうで出てますけど、ね、テルミーとか、超人間イヤマルとかそういうのを書いてる、もともとはスーパーダッシュの賞の方とかここに応募してらっしゃったりとか、昔の賞を見てるだけでも時間が潰れるみたいなのは古参わなびの、ね、古参わなびの宿命なんですけども、エントリー作品も見られますよ。竹川蓮司先生2回連続で送ってますねみたいなことが見れるわけです。すごいなぁ。けどこれで該当作なしっていうのが結構あるんですよね。だって普通はだって1作品ぐらい出すじゃないですか、普通はね。だけどすごいもんなぁ。結構この頃はね、もうワナビーの人の中でもその応募するのはこれみたいなのって決まってましたから、ね、今もう複数に、新人賞が複数、多数出てきたのでね、こう、鴨川ホルモン、牧目学さんのね、今は、ね、直木賞、どっち直木賞、芥川賞、直木賞とかにもノミネートされてる、鴨川ホルモン、牧目学さんとかも、もうボイドエッグ出身ですからね。もう、すごいですよ。強さがこちらです。あ、けど、だんだんあれか、あんまり、もうノミネートを出さなくなってきたのかな、なんだ。あ、ノミネート出さなくなってきちゃったのか、この辺なんと。昔はね、古くは宇月龍之介くんあたりがノミネートでね、応募してたんですけど。ボリュート X。まあ、お金がある人は。一気にビッグになれる可能性ありますからね、ここの賞は。お金がかかる。ちなみにお金はいくらなんだ？お金はね、あ、書いてありますね。角川芸当社、公文社、集英社、商電社、新潮社、中央厚労新社、日本経済新聞出版社、文芸新社、リトルボアとか、リトルボアって何すか？リトルボア。リトルボアさん、僕、すいません、不勉強ながら、どこの出版社か知らないんですけど。トルムは、うん、まあそういう出版社のようです。そういう出版社なようですけど、そんなこと言ったってね、僕ら別にそんな出版社にね、出版社に入りたいその就活生とかじゃないんで、あんまり出版社はそうよく知りませんけども。原稿枚数は200枚以上、500枚以下としますと。エントリー、一作品につき7000円。7000円か。 痛いとこついてくるんで。微妙に大人を、大人を試すよね、7000円はね。だから、リサ濃くても1万4000円か。大人を試すな、これ。大人を試しますね。7000円だって、1回飲むの我慢すれば、そんなもんでしょう。あ、まあ、2回ぐらい我慢しちゃったんで。まあ、僕の前1回で5000円ぐらいいっちゃうから、あれなんですけど。で、我慢すれば、2回我慢すれば、ね、1杯のコーヒーを我慢すれば、っていう話ですけども。ね、イルカの映画みたいな、まあ、そんな話なんだろうんですけど。まあ、そんな感じのショーもありつつ、そんなショーがあった、ショーの、第一作品でが、本格推理会。これはね、本当にラノベミステリーラノベって感じの、すごい、なんだろう、もう絵も可愛いし、本当にこれは今角川文庫で出てると思うんでおすすめします。あとね、高校時代に影響を受けたの、まあ、ミッシングもそうですし、あ、ミッシングが面白かったな。とにかくなんか、これを読んでて受験勉強しなかったっていうのもあるんですけど、まあ、ミッシング面白かった。昨日のために面白かった。で、ROD ももちろんいましたね。で、あとは、あ、そう、高校時代に、まあ、僕は、まず、小説を書き始めたっていうきっかけ自体は、綿谷りささんの、蹴りたい背中を読んだっていう、17、同じ年代に書いた、17歳の時に書いた小説っていうのを、に影響されたっていうのなんですけども、もう一人、17歳、18歳の時に書いた小説を、僕が17、18の時に読んで、これ実はすげえって思った小説家が、今をときめく畑圭介さんですね。テレビでも、なんでこんなテレビに出るようになっちゃったんだって話ですけど、もうちょっとこの人の文章、国霊水みんな読んでよ、逆にって話なんですけど、そう、その国霊水っていう話が、すごい、文芸賞を取ってるんですけども、文芸賞の、当時17、18で取って、で、その文章がもう凄まじい出来で、もう、この人すげえなーって思ったんですよ、17、18の時に。同じ17、18でこんな文章書けんの、こんな展開書けんの、こんな描写ができんのって思ったのが、国霊水って。これも多分文庫で出てると思うんですが、今はもう、今をときめく畑圭介さんですんで、皆さん読んでいただきたいと思うんですけども。これはね、本当に、なんと17、18が書く純文って感じの。だから、なんだろう、綿谷りささんにしても、この、なんだろう、この、荒面白いみたいな感じ、けど、荒面白いに関しては別に綿谷りささんに関しては、もう完成されてたような感じがあるんですけど、畑圭介さんの国霊水っていうのはすごい、俺的にもう、高校の時に読んで、なんちゃこりゃって思った小説なんで、まあ、今思うとなんか荒探しとか見つけちゃいそうで怖いんですけど、もしこれを聞いてる17、18歳の、高校生の方が聞いていらし、高校生、大学生の方が聞いていらしたとしたら、ね、しかも同じ高校生のが書くその高校生の日常的なものからの狂気みたいなものがあるのでね、まあ、あとは、まあ、その若い世代で言うと、まあ、有名な、部活辞めるっていう的なやつありましたけど、部活辞めるっていうのも面白かったけどね、うん、浅井亮さんね。だからその辺の人を見て、影響を受けるっていうのも若いうちがありだと思うんですけど、もう僕らになってきたんだね。もう大体その、同い年ぐらいの同世代とかガンガン活躍してますからね。俺がいるなんて、同じ1987年生まれだそうですし、うん。あと、宇崎龍之介は同い年ですしね。うん。ね、どんどん、もう20代後半なんつったらね、そこそこ、稼いでないとダメですからね。言ってみればね、作家としてもね。まあそんな、同世代の文章を読んで、影響を受けるっていうのもありだと思います。例えば、僕の時は、そうでもないんですけど、例えば、当時で言うと、この西尾維新と同い年とか、あと、アキラと同い年とか、その辺の人たちが結構な、あったらしいんですよ。もう、とんでもねえ秋、とんでもねえ同世代がいるみたいな、そういうものに対して、俺はみたいなことがあったらしいんですよね。だからまあそういう同世代の作家のものを見てみるみたいなのも結構面白いかもしれません。はい。というわけで、そんなもんでいいかな。もしかしたら年内にもう一回ぐらい上げたいので、まあ今回30分ぐらい喋らせていただきましたけど、じゃあ早速、皆さん、が、待ちに待ったコメント返し。そんなに待ってねえだろうけどね。はい。していきたいと思いやーす。 でね、なんか最近その古い、動画にも結構コメントとかつけていただいてて、それをいちいち僕は見てますから、まあ紹介は、全部はしないんですけども、例えば昔の超文学フリマに行ってきたとかに動画がついたりとか、あとは、そうですね、古くは、あわくんとやってた頃のやつに動画じゃ、コメントがついたりとか、森さんとの会とかについたりとか、結構、そういう過去の、まあ3年ぐらいやってるから、過去の聞き直してくれてコメント打ってくる方って非常にありがたいんで、まあ僕は見てますのでね、コメントの方ね、すみやきさん好きだって書かれましたよ、この前。アダムのくせに生意気だ9回において。今年の4月に上げたやつに対して、すみやきさん好きだって書いてる。もう告白されるからね。ラジオ、皆さんやってください、ラジオ。告白されますから、ありがとうございます。結婚しましょう。はい。というわけで、結婚適齢期すみやきさんが お送りする、わらみのくせに生意気だの、コメント返し、早速、第13回のコメント返し。ってみたいと思います。あ、そう、わらびのすけに名前来たで、ライトノベルタグからって書いてくれた人いるんですけど、あんまラノベの話しないですね。申し訳ないですね。はい、というわけで、第13回、10周年とかってね、書いてくれた人がいますけども、小説家なの、タグつけてくれる人ありがたいですね。あと、このね、市場にね、いろいろつけてくれてる人とかもありがたいですよ。快楽天とか、快楽天ビーストとか、まあ、誰がつけてるかと大体分かってるんですけども、まあ、ありがとうございます。じゃあ、というわけで、コメント返し行ってみましょう。はい、じゃあ、喋ってみたって、うん。そう、あれですよね、無理に、なんか YouTube を意識して、その、動画に、動画のその、なんつうの、スレ体になんか凝ったことするのはもうやめた方がいいですね。ここで誤字をするっていう、わらび的にもありえないことをやってしまったのでね。はい、次、来た、はい、来ました。スニタケさん、チーズ、もはや元ネタがわかんねえ。何、スニタケって。日本語に、日本語の辞書に載ってないことを並べない。はい、次、喋ってみた、すいません。じゃあ褒めない、まあ褒めなくてください。前は700とか、なかったっけ、わらび減ったのは総数の問題です。まあ、わらび減ったんじゃないですか。あんまり、まあ、なろうとかで、イチャイチャされてればいいんかな。はい、次。すごい、あっという間だな。規約違反ですと考えて評価シートの虚しさ以上、これ一回もないんですよね、僕、今んところね。すみやきさんは、いいこと言うな、なんか言ったかな。なんか、いいことはいっぱい言ってるんかな。6歳の幼女です、嘘つけ。6歳の幼女は自分のこと、幼女って書かねえし、ひらがなのちっちゃいよとか、うて、幼女って書かねえから。すみやみさんの部屋にお邪魔したい。狭い部屋なんでね。比較的狭いので。あと、あんまり、ここに来るのに、大変だと思うんで。なんだったら、駅まで迎え行きますんでね。すみやみさん、もう、お名前を見て、すとみとやときです。きやきですのでね。変えちゃったよ、ペンネーム。すきやきさん、そう、この前、夜中にこう、ツイッターをチェックしたわけです。ツイッターも、流れてくるタイムライン見てて、まあ僕1000人ぐらいいるから、なんかボヤンと眺めてたら、それで、すきやきって書いてあるから、また何、俺を間違えた、やつが流行ってるのかって思ったら、なんか、孤独のグルメですきやき会だったっていう、ただその時の、なんも面白くもない話ですね。はい、次。フォローしてブロックする。なんでフォローしてブロックするんだよ。はい、次。ちゃんとフォローしてください。なんでフォローしてブロックするんだ。じゃあ最初からもう、現状維持でいいよ。はい、次。最近のラノベでおすすめなくなった。ラノベは、最近はね、読むようにはしてるんで、もし読んだら、比較的ラノベというより、ラノベ文芸の作品を結構読んでるんで、その辺でね、もし、これっていうのあったらちょっとおすすめします。すき焼きのラジオ来て、ほら、この感じ。この感じを来て、俺は来てるから、孤独のグルメのすき焼きかよ、俺は勘違いするの。ハンドジョブ。文庫やね。HJ 文庫。あ、そうなんだね。FC2 がファンタスティッククピクピの略みたいなのと同じで、あれですね。よくわかんないです。はい、次。マジック・ザ・ギャザリング売ってたところでも、売ってたところってどういうこと？ホビージャパン文庫が売ってたんだ。ホビージャパンが売ってたんだ。何ハンドジョブが売ってたんだ。ホビージャパン？ちょっと待って、ホビージャパンでしょ？ハンドジョブ、どっちなの？まあ、いいや。おめでとうございます。なんだっけ？何言ったっしょ、おめでとう？ あけまして？違うよね。わあ、また出た、なんかパチンコ&パチスロライターみたいな、ニコ動の広告は。ああ、60回送ってると。あ、そういう話ね。あ、そうか、そうか、そうか。で、今、ニコ動のコメントが出、広告が出たっていうのを、お前プレミアムなのに、なんか設定してねえのかって話なんですけど、僕はブラウザが重くなるんで、履歴とか一切残さないような設定してあるんで、それで毎回消えるっていう、ね、そういう、Firefox があまりにも重いのでね、そういう設定にしてあるっていうだけの話ですね。次。すごい偉い、ありがとうございます。500くらいじゃなかったっていうの、これは総数の話かな。1万円と2000円くれたら愛してるっていうね。うん。基本的にね、僕はお金のやり取りをしないと人に愛してもらえないのかって話ですよ。次、ポイントもらっちゃったらさ、営利目的にネット上げた扱いだってほとんどの賞に応募できなくならないって、そこでしょう。なんとなく。俺もそれは危惧してるんですよ。で、だから、どうなんだろう。営利目的なのかね。ただ、ポイントを換金できないから、ハテナの場合は。ハテナポイントっていうのはそこでしか使えないんです。そこでしか使えない通貨であり、そのハテナの中で例えばそのネット通販とかできるわけじゃないから、多分営利目的はならない。です。はい、次。MF モって書いてあるんですけど、これなんですかね。あ、カドカーホルディングスがね、MF もそうですよね、MF もやってますもんね。次、15件ぐらいが目安。いや、完全に中、あれですよね、ミッドナイトノミルズの話ですよね。18件って言っちゃってるから、18件の割にはエロくないよねっていう、スメクさんみたいな作品が結構いっぱいあるなと思うんですけども。次、カーネル・サンダース、道頓堀に舐め込まれるイメージしかないっていうのはね、関西の方はそうなのかね。そう、関西の方は、たまたまなんですかね、この前、ちょっと関西の方にお会いする機会が、仕事でお会いする機会があって、まあ、マックのことマクドまではわかるんですよ。だけど、セブンのことセブ入れって言ってたんですけど、これ関西のあるあるなんですか？セブ入れって言ってたんです。セブ入れのおでんが、みたいな話です。セブ入れってなんだと思って。セブンイレブンのことをセブンって略すのは、まあ、群馬というより関東圏はそうなんですけど、セブ入れって略すんですか？マクドみたいなもん。あと何？ミスド？ミスドはミスドか。なんか、他になんか、略し方あんのかな？いろんなもので。ファミマ？ファミマはファミマか。ファミマ？ローソンはローソン？まあいいですけど。まあ、なんか面白いなと思って、関西の。次。炭焼きハンチース、あ、関西勢の方？関西勢の、特にすき焼きハンだ、すき焼きハンチース。もういいよ。だから、それなっちゃうと俺が間違えるでしょ、自分で。はい、次。おバンド数みたいなやつかな。久々の炭焼きハンド数だった。すき焼きハンつってんだから、ちゃんとそこは統一すればいいだろうって話ですけどね。なんでわななまが新プロジェクト発動させるのと思ったし、新プロジェクトって何もしないよ。いつもの僕ですよ。うっぽ、待ってた。はい、待ってました。あわくんの近況僕も知らないです。はい、次。あわくんの近況、あわくんのツイッターなんかで近況どうですかって。リプライみんなしてください。次、ゆりより原点回帰のラブコメ作戦でいけ、あ、今言ってます。シーナクは炭焼き先生の最高傑作を、そう言ってもらえてありがたいです。炭焼き先生の作品やっぱそっち系だ。好きだ。というわけでですね、今、なろう、小説家になろう様にて、その普通の、男女の、青春ラブコメの方、書き始めまして、彼女に甘えるとお腹が空くという新作の方をね、全然ブックマーク数とか伸びないですけど、ね、やってますんで。全然ブックマーク数もアクセス数も伸びないですけども、やってますんで、よかったら。ね、聞いてください。聞いてくださいじゃねえよ。読んでください。聞けねえよ。はい、次。結婚したら教えてね、教えますけど、結婚できないと思います。結婚、彼女できたら言うかな。もしかしたら。彼女できればいいけどね。できないけどね。はい、次。毎週聞きたい。毎週ネタがない。毎週ネタがないのと、毎週妹が いないタイミングがない。次。学びタグのラジオ、他は全滅したな。そうかね。わなび。ウェブラジとか、本家に行っちゃうから、電撃関係に行っちゃうからね。ほんとだ。僕ぐらい？ まあそもそも僕ありきで始めたんですけど、投稿数が新しい順に並べてみますか。本当だね、僕ぐらいだね、本当だね、僕ぐらい。すげえ、なんかずーっと俺のが続いてる。で、あれはあのこの榎本事務所のやつは終わったの、もう一回も聞いたことないんだけど榎本事務所とあの電撃文庫のやつは終わったの。僕と久保さんのやつはあのなんか今就活関係のラジオやってますよね。ラジオかなんかわかんないけど、なんかやってますよね。僕と久保さんはなんか就活関係の、僕が知らない、僕が全く話すことのできないようなやつをやってますよね。まあ就活だって、それはそうですよ。だってわなびなんかよりも就活関係のラジオの方がいいじゃん。聞く人も多いじゃん、おそらく。まあ結構そんなことでやってますよね。あと僕がなんかあのこのなんだろう、わなびラジオを始めるきっかけになったあの元あのラケンライトノベルソン研究所関係の方がやっててのがラジオやってたんですけど、その方は最近なんかあれですよね、なんかネットゲームの配信かなんかネットゲームの動画かなんか上げてますよね。あのその声が来て嬉しいのは嬉しいんだけど、そのゲーム興味ないみたいな。そのゲームには全く興味ないんですけど、その人自体はすごくあの僕があの学びをしていく上ですごいいろんなことも教わったし、すごい感謝してるんですけど、そのゲームには興味ないし、なんだったらお前学びだろみたいな話なんですか、お前って言っちゃダメだ、学びだろみたいな話なんですけど、まあだから基本的にネットゲームは学びを食うよ。だから僕はあんまやんないようにしてるんですけどね。あの今まあほどほどにあのあれモンハンをやってます、宇津木くんと、あと、高専の志沢くんと3人で、そこそこやってるっていう、もう廃人にはならない。一生あの、あれですよ。僕はあの、なんだろう。もう、ずーっと、ドドブランゴを買ってるぐらいの人生。いいと思うんですけど。ダメ？それじゃあ。G 級とかならないと思います。正直。上位に行ければ、おんどちみたいな感じね。まあ、多分あのモンハン配信とかやり始めたら終わりだね、俺はね、わなびとしてね。まあやらねえと思うし、そういうあれもないんだけどさ。そういうあれもないし、あの基本的にあのモンハンガチ勢さんにはとてもとてもかなわない。もう3日ぐらい平気でやらなかったりしてますから。じゃあ次、そろそろ次がアップされるかな、値段アップあるんだろうか。おい、ツイッター見たか、交渉中もしくは来週中にアップされるらしいぞ。炭焼きサンタさん、クリスマスプレゼントに、最新回アップをください。こんだけ待ってくれてるからね、本当にありがたいんだけどさ、そんなに待ってまで聞くラジオじゃないんですけど、本当に、と思ってるんですけど、あの、僕なりにはね、うん、あの、皆さん、だから本当に、誰か始めてもらってもいいんですけどね。僕なんかじゃなくて、もうちょっとわらびラジオ増えてくれりゃいいじゃんっていう感じですけど。なんだろうね。けど嬉しいですよね。こういうコメントがあるから始めようって気になれるから、ほっといたら僕なんて、1ヶ月か2ヶ月か平気で放置するんだから、基本的にコメントにガンガンくれればいいんですよ。そうすれば、スペクサー、スペクサーって書いてくれれば、それでいいんですよ。そうしたらね、うん。かといって僕は1ヶ月、2ヶ月間放置しといたから、それは彼女ができてイチャラブしてますから、みたいなことは一生ないのでね。あの、大概仕事が忙しいっていうのと、今は師走だから、その忘年会シーズンと仕事が、そりゃーってなってるっていう感じなので、まあ、それが、まあ、そういうことかな。そういうことですね。はい。ということで、皆さんのクリスマスのご予定は決まったかな？そんな番組じゃねえよ。そんな番組じゃねえよ。一切、クリスマス情報何もやってなかったじゃねえかって話ですけども。そうね、クリスマス情報は、あ、なんか載ってるよ。何回載ってるよ。このリコンの開くな。イルミネーション情報とか見ればいいじゃない。というわけで、まあ、というわけで、まあ、今月中にもう一回、やりましょう。今月中にもう一回アップしますので、はい。もう、そこで、まあ、今年一年ありがとうございましたってやると思うのでね。まあ、やると思うんですよ。まあ、あるかな。あと一回ぐらいあるかな。あと一回ぐらい。なんか、年の瀬をわななばと一緒に過ごしましょうみたいな、そんな回もあげる予定ですので、よかったら、よろしかったらね。はい、皆さん、良いお年をわななばと一緒にお迎えください。ということで、ここは、わななばは、ここで終わりにしたいと思います。ということで、ここまでのお相手は、すびやきでございました。というわけで、また、来週だか、再来週だか、お会いいたしましょう。さようなら。